特集、東日本大震災発生から6年。大口町は東日本大震災発生後の平成24年4月より、大口町の人口約2万人と規模がほぼ同じ南三陸町へ毎年職員を1名派遣しています。今回の特集では、現在6人目の派遣職員として南三陸町役場に勤務している大塚武さんに、6年経った現在の復興の様子を伺いました。東日本大震災、大口町の復興支援。平成23年3月11日14時46分、東北地方太平洋沖にマグニチュード 9.0 という日本観測史上最大の地震が発生しました。これにより巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害を及ぼしました。いわゆる東日本大震災です。早いもので、この震災からこの3月で丸6年が経ちます。昨年も日本ではたびたび大きな地震が発生しました。4月14日の熊本地震、10月21日の鳥取県中部地震などは記憶に新しいでしょう。もはやいつどこが大きな震災に見舞われてもおかしくないというのが日本国民の共通認識であり、各自治体が全力で減災対策に取り組み、人々の間にも防災に対する意識が年々高まっています。東日本大震災の被災地の一つである南三陸町で実際に生活しながら約1年職員として勤務した大塚さんに、貴重な体験談を伺いました。問い、まずは現在の南三陸町の復興の様子を教えてください。大塚さん、南三陸町の沿岸部では今も復旧工事が行われ、日々忙しく建設重機が煙を上げ、町内の道路を大型ダンプトラックが行き来しています。それでも沿岸部にあった住宅街を高台に移転する防災集団移転は、宅地造成工事が 90% 以上完了し、土地の引き渡しが行われています。その土地には戸建て住宅が再建され、すでに新たな環境で生活を始めている方もいます。また災害公営住宅も完成し、希望する町民の方々が入居しています。また南三陸町地方卸売市場が完成し、漁業分野の復興が大きく進んだほか、海水浴場、三大れ、袖浜の復旧工事が行われ、高台の上には新たな商店街、南三陸三三商店街が建設され、3月3日には新規オープンする予定です。さらには三陸縦貫自動車道静川インターチェンジが開通したことで、町のにぎわいと制御を取り戻す速度に加速がついたのではないかと感じています。問い、南三陸三三商店街が今月オープンすることは、年末の全国ニュースで明るい話題として流れ、復興の新たな一歩を実感しました。町民の皆さんもまだまだご不便はあるでしょうが、少しずつ元の生活に戻りつつあるのでしょうか。大塚さん、震災後6年近く仮設住宅など震災前の家とは全く違う環境で生活していた皆さんが、住宅を再建したり災害公営住宅に入居したり、震災前の住環境を徐々に取り戻しつつあります。しかし町内にはまだ生鮮食品を販売するスーパーなどの大型店舗がなく、隣の気仙沼市や登米市、石巻市などに出向いて食材を買いだめしているそうです。 震災から間もなく6年を迎えますが、南三陸町で生活している皆さんは、今でも不便な生活を送っています。今もなおかさ上げ工事が進む南三陸町と、新南三陸三三商店街、静川湾夏祭り、南三陸町地方卸売市場、防災集団移転住宅などの写真が載っています。問い、大塚さんも現地で大きな揺れを感じたことがあるそうですね。11月22日の5時59分に、福島県沖で震度5弱の地震が発生し、東北地方の太平洋岸一帯に津波警報や津波注意報が発令されました。その時何をしていて、どんな行動を取りましたか？状況を詳しく教えてください。大塚さん、あの日緊急地震速報を伝える携帯電話が静かになった頃に、ゆっくりとした大きな横揺れを感じました。最大震度5弱、アパートがある登米市は震度4、南三陸町は震度3と、地震規模を確認したと同じ頃に、福島県に津波警報、宮城県に津波注意報が発令されました。まずは自分の身の安全を確保することを第一に、役場へ向かおうと決めました。カーラジオで常に最新の情報を確認しながら、役場へと向かいました。カーラジオでは、福島県などで若干の海面変動や50センチ到達などと聞こえてきたので、可能な限り高い位置の道路を走りました。けたたましいサイレンとともに津波警報の放送が防災無線から流れたのは、役場に到着してしばらく経ってからのことでした。11月22日の地震津波警報を経験して、まずは冷静かつ迅速に自分の身の安全を守ることが最も重要だと感じました。その場に留まることが安全なのか、それともその場から逃げることが安全なのか、瞬時に判断するためには、日頃から自分の行動パターンに応じた安全な場所を意識しておくことが必要だと感じました。問い、普段から有事の行動パターンをシミュレーションしておくことが、いざという時の冷静な判断につながるということですね。被災地で勤務して、大塚さん自身の防災意識は変わりましたか？災害への備え、または被災した後の生活で大切だと思ったことは何ですか？大塚さん、震災を経験した皆さんから当時のお話を聞くことができ、多くのことを学びました。やはりまずは自分の身の安全を守ること、これに尽きると思います。そして自分の身を守った後は、周囲の人たちで困難な状況にある人を助け合うこと、そうして助かった命も少なくないと聞いています。震災への備えとして、日頃から隣近所の人たちとコミュニケーションを取り、いざという時にはお互いに助け合える関係を築いておくことが大切であると感じました。問い、地域のコミュニケーションの大切さについては、震災後たびたびメディアでも取り上げられ、いろいろな自治体での積極的な取り組みが紹介されたりしています。いざという時に助けてくれるのは、行政や警察、消防よりも隣近所。この考え方が随分と浸透してきたように思います。昨年も熊本や鳥取でも地震がありましたが、南三陸の方たちは他地域の被災地のことをどのように話題にされていましたか？大塚さん、南三陸町からも熊本県や鳥取県の被災地に短期的に職員を派遣していました。震災を経験したからこそ被災地に伝えられることがあると思います。また熊本県や鳥取県からも南三陸町で職務に当たっている方もいらっしゃいます。町の人たちは自分のことのように心配されていたことがとても印象に残っています。 問い、私たちが復興に向けて少しでも支援できることはあるでしょうか。大塚さん、あの震災により南三陸町を含め三陸沿岸地域は壊滅的な被害を受けました。そして多くの尊い命、財産が失われ、多くの人々が明日の生活も見えなくなってしまいました。そんな中でも前を向き復興に向け進んでいる人々が東北にいるということを忘れないでください。そして大口町の宿泊土星リフレッシュリゾートを利用して南三陸町を訪れていただき、一歩ずつ着実に復興している南三陸町と三陸沿岸地域を肌で感じていただくことが支援につながるのではないかと思います。問い、南三陸町に観光に行くとしたらどこがおすすめですか。大塚さん、やはり南三陸町へお越しいただいたのであれば海の幸を堪能していただきたいです。春はメカブ、夏はウニ、秋から冬にかけイクラやカキ、タコが美味しい季節です。おすすめの飲食店は松原食堂です。キラキラ丼はもちろんのこと、タコの唐揚げが絶品です。こだわりの魚介類をぜひ召し上がっていただきたいです。被災後、仮設の三三商店街で営業を続けていましたが、三三商店街の移設に伴い今は休業されています。新しい三三商店街には入らず、店舗を再建して9月頃に再開を予定しているそうです。また民宿青島荘もおすすめです。和モダンな造りの建物で、旬な食材を使った食べきれないほどの料理を出していただけます。私がお邪魔した8月には山盛りの殻付きのウニやお刺身など驚きの量でした。お土産としておすすめは千葉のり店の味付けのり、タツノコのり太郎です。パリッと厚めの上質なのりに絶妙な味付けで、一度食べるとご飯が止まらなくなります。またオーイング菓子工房寮のお山のマドレーヌもおすすめです。宮城県出身のお笑い芸人がテレビ番組で紹介するほどの美味しさです。しっとりとした食感は絶品です。南三陸町は想像もできない凄惨な状況から着実に復興を遂げています。町の人たちは前を向いて進んでいらっしゃいます。大口町からは決して近い距離ではありませんが、ぜひとも一度は訪れていただいて町の元気を肌で感じていただきたいと思います。民宿青島荘とキラキラ丼、タツノコのり太郎、お山のマドレーヌの写真が載っています。問い、大塚さんの現在の生活についてお伺いします。大塚さんのように南三陸町へ派遣されている職員は何人いらっしゃるのでしょうか。大塚さん、全国の市町村、北は北海道本別町、南は鹿児島県伊佐市から108名の職員が派遣されています。またそれとは別に復興庁から6名、復興のため南三陸町が雇用している任期付き職員が19名と、正規職員以外にも多くの職員が災害復旧事業をはじめ、福祉や観光、教育など町の業務全般に携わっています。問い、大塚さんの職場のことを教えてください。大塚さん、私は南三陸町教育委員会教育総務課でお世話になっています。そこでは転入学をする児童生徒の事務など小中学校の事務を担当しています。教育総務課のメンバーは教育長をはじめ男性6名、女性2名です。 皆さんとても明るく、いつも楽しい雰囲気で業務に当たっています。8名のうち4名が津波により家屋など大切な財産を失いました。女性2名はつい最近までそれぞれ仮設住宅に入居していて、やっと高台に再建した新居で新たな生活をスタートされています。震災のあの日、小学校で教師をされていた方が2名いらっしゃいます。お一人は高台の上にあり、直接的な津波被害はなかった小学校に勤めていらっしゃいました。立っていられない、今まで感じたことのない強烈な揺れにただごとではないと感じたそうです。そこから見えた真っ黒な津波が街を飲み込む様子と響き渡るその音は今もはっきりと覚えていると教えてくれました。被災後、その小学校は避難所となりました。先生方は自分や家庭のことは顧みず、何日も泊まり込みで避難所の運営に尽力されたそうです。もう一人は校舎屋上まで津波に飲まれた小学校に勤めていらっしゃいました。その小学校の防災マニュアルでは、津波の際は屋上に避難することとしていました。しかし、その年の避難訓練の際、地元に住む先生からは、本当に大津波が来た際には屋上でも危険なため、すぐに裏山の神社に逃げるべきではないかという意見が出されました。どちらが避難先としてふさわしいか、その結論は次回の会議に持ち越しとなっていたそうです。あの日、尋常でない揺れを感じたその小学校では、マニュアルに定めた屋上ではなく、すぐに裏山の神社に逃げることを選択しました。隣にあった保育所の幼児たちとともに、逃げた裏山の神社の境内では児童たちを中心にして、先生や避難した大人たちで周囲を囲ったそうです。津波は押し寄せるたびに高さを増し、ついにはすぐ近くの樹木が倒されていくほどになり、もうダメだと死を覚悟したそうです。流されるときはみんな一緒にと、周囲の大人たちは手をつなぎ、児童たちを囲って身構えた頃、津波は高さを増すことはなく低くなっていったそうです。本当に寒かったその夜は、今まで見たことのない綺麗な星空が広がっていたと教えてくれました。このように今一緒に働いている皆さんも、また被災者で想像を超えるほどの辛い経験をしていながら、震災後から今もずっと町の復興のため従事されています。取材にて、6年前に突然襲ってきた自然災害によって、尊い穏やかな日常生活を一瞬にして奪われた南三陸町の皆さん、現地の大惨事の様子はニュースの映像や写真でしか接する機会はありませんでしたが、大塚さんの現地のレポートにより、より鮮明に目の前に映し出されました。また現在一歩一歩着実に復興が進んでいっていることが分かり、嬉しく思うと同時に、少しでも早く皆さんが元の生活を取り戻されることを願ってやみません。大塚さんが、まずは自分の身は自分で守ることとおっしゃっていたのが印象的でした。大切なのは日頃の備え、いつ何が起こってもできるだけ慌てず行動できるよう、いざという時のシミュレーションを普段からしておくことが重要だと改めて思いました。お話の中にあった通り、南三陸町に観光に訪れ、自然や食べ物を楽しむことが支援につながります。大口町では、町内にお住まいかお勤めの方に、南三陸町の宿泊助成を行うリフレッシュリゾート制度、生涯学習課があります。 ぜひ利用して現地へ観光に訪れてください。取材文大口町 NPO 登録団体 Zoom。